回しました。
はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、幽霊など、面白いことを紹介していく番組でございます。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長茶松スカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は
劇団東京ミルクホール北野内直人です。
はい、直人さんありがとうございます。今回はですね、前回に引き続き、非常にちょっと重い内容になってるん
です。本当ですよ。
ちょっとね、これまあちょっと相模原障害者施設殺傷事件についてちょっと今回後編をお届けしたいと思うんですけど、ちょっと今回一番ちょっと話したいことを今ちょっとこの前半は事件の経緯だったりとか本人の年表、そしてその辺のまあどういう裁判が行われたかってことをざっくりお話しさせてもらいましたけど、これ一番私気になったのは、今回ちょっと後編でお話ししたいのはこの植松聡の動機なんです。ほう、なんでこれをやったのか。
なるほどね。本人の思想とかじゃないって
もう含めた上でなんですけど、これなんで世に言う一般的な凶悪殺人犯とか連続殺人鬼みたいな、例えばちょっとこれ例を出すのもちょっとどうかと思うんですけども、例えば秋葉原 の、あの加藤さん、加藤君、加藤君というのもですね、加藤死刑囚、だったりとか、まあ、今度死刑確定されましたけども、京アニを襲撃した青葉死刑囚に関して、例えばあの二人に関しては、バックグラウンドがあるんですよ。共感はしないですよ、だからといってやっていいとかそういうことは全く関係ないんですけど、なんでこうなったのかの理由があるんですよ、ものすごい孤独だったりとか追い詰められたりみたいな、そういう背景があるんですけど、この植松がないんですよ。
おお、なんでそうなってしまった
のか。要は実際やまゆり園で働いてて、最初のうちは楽しくやってたけど、だんだんその障害者の方を恨むようになってきたっていうことの理由が見えてこなくて、でどういう人間かっていうと、基本的にはその辺における陽気なあんちゃんなんですよ。リア充であり孤立感がないんです、ずっと友達もいますし、
彼女もいるし、
はい、彼女より重要でしょ、やっぱり、
重要ですよ、
重要ですよ。でね、これ社会的背景みたいなのがちょっと絡んでて、事件があったの2016年なんですけど、2015年ぐらいから実はトランプ大統領っていうのが出てきてるわけ
です、
まあ、直接トランプが何かこの植松に言ったわけでは何でもないんですけど、トランプって出てきた時に、過激な内容の発言をして煽ってたじゃないですか。
なんかは国境に壁を、
そうで、今思うと、まあ確かにやってたけど、あれはああいう設定じゃないですか。
そうですね、キャラ紹介というかね、
なんかちょっと本当にさ、俺だって本当になんか大統領になった時に、明日にでも核戦争がもしかしたら始まるかもしれないと、ちょっと不安なんだった時あったんですけど、結構思ってるよりちゃんとしてるというか、
確かにね、
真面目で、口は悪いけど、どっちかというとアメリカの利益をちゃんと求める人ですから、ビジネスマンですから、でこのトランプに影響を受けてるんですよ。トランプの言っていること、要は過激な発言をすることによって注目を浴びるっていう、これがかっこいいと思っちゃったんですよね。中二じゃん。
そうね、完全にそうですね。
だと同じ、時期に、これも社会的背景からすると、イスラム国が、まあ、人質を、まあ、殺害する動画みたいのをウェブにアップとかしてた、でみんながなんかちょっとね隠れて見てたりするわけじゃないですか、その辺でなんかそっちに流れちゃったんですよね、こいつ。トランプみたいな過激な発言して称賛を浴びたいと、でさっきも言ったと思うんですけど、強行後に金髪に染めた髪と、赤いネクタイをして、写真を X に上げてるんですけど、あれ何やったかというとトランプの真似をしてるんですよ。
あ、なるほどね。
で本人はこれをやったってことをトランプの耳にまで届けば、あいついいねを押してくれるだろうと思ったらしくて、押すわけないじゃん。
絶対押さないでしょ。ああなるほどね、承認欲求というか。
そうなんですよ。で障害者を抹殺したらトランプは褒めてくれるはずが周りに言ってたらしくて、
思想じゃないじゃないですか。
そうなんですよ、うん、でちょっとこれはねオカルトになってくるんですけど、うん、なんかどうそんなことを本当にやろうとするのというふうに周りの友達とかにだんだん言ってたから、うん、なんでって聞いた時に俺はこの前1日に2回 UFO を見たと、うん、2回 UFO を見るやつなんかいないからものすごく使命感が出てきたみたいなわけわかんないと、うん、でさらにですねイルミナティカードにハマってたらしくて、
はい、
であんなのってあれだ逆じゃないですか、うん、このカードとこのカードを並べると310上松聡の聡になると、うん、これは俺がやるんだと、
はいはい、
でイルミナティカードによるとその2016年の事件があった年2016年の9月に9月6日に首都直下型地震があり次の日の7日に横浜に原爆が落ちるから何やっても OK っていう思想があったらしいですあの人の中に、うん、何を言ってるんだと
頭おかしいっすね、
うんでという彼が作った造語と言われている神出者心を失う者に関しても、うん映画のテッド通貨なんかを見て、うん、テッドってあの熊がね、
はいはいはい、
あの
おじさんみたいな
おじさんで下でバンバン言ったりみたいなやつで、うん、テッド通俺見たけどもうあんま覚えてないんですけど、うん、テッドに人権はあるかって話らしいんですよ、
うん、
で、それに対して散々揉めるらしいんですけど、うん、最終的にテッド2の中で自己認識ができることが人間だという話になって、うん、あのテッドは人間扱いされるらしいんです、
はいはいはい、
でそれを映画を見てて彼女と一緒に映画を見てて、うん、それをこれだこれだよと、
うん、
自己認識ができるから人間なんだよと、うん、これを流用しよう、いやそれは映画の中の話だから、うん、ちょっとおかしいじゃないですか、
だいぶおかしいですね、
うん、でなんかそんな話を散々パラ犯行前に地元の友達とかに言ってたから、うん、地元の友達の中でもボスがいるんです、
うん、
リーダーが、
はいはい、
それが聞いて そういう人は男気あふれてるから、うんまあ、ちょっともうよくわかんないこと言うから障害者殺すとかも言ってるらしいなみたいな、うん、でああまあそうっすよみたいな感じで、うん、でボコられてるらしいです
ああそうちゃんとした人ですね、
はい、
それボコった人
ボコった人はちゃんとだからもうそこで止まると思ってたんですよ、うん、みんなだけど止まらなかったでどうやら彼はこの事件を起こしたことによって日本というか世界中が、うん、あやっぱり重度障害者いらないんだなっていうふうに思って、
うん、
結構早めに出てこれると思ってたらしいんです
あそうな死刑になると思ってないんですか、
うんだから先駆者になるって言ってたらしいだから、分かりやすく言っちゃうとあの安倍総理を、襲撃した山上徹也が、うんまあ、あれを襲撃したことはすごく良くないことだし、うん、実際安倍総理亡くなっちゃってるわけですから、うん、でもそれによってあの統一教会がすごく批判を受けたわけじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうようなムーブメントになると思ったらしいんです
なるほどね、
うん、なんないよ、うん、
そう間違ってっかね
で結局動機がないんですよ
あ
それが一番厄介なんですよ結局あと、うん、あなんだろうそれっぽいことをなんか言ってるだけで、はいはい
うん、
本当の意味で確固とした何かがなくて、うん、でマスコミが飛びついたのは、うん、この植松が小学校時代に同級生に重度障害、うん、障害者の自閉症の子がいたらしいんです、うん、同級生に、うん、でその子なんか自由に作文を書いていいかなんかのコーナーがあったらしくて、うん、小学校1年生かなんかの子に でその作文で、障害者は、いらないから、うん戦争になったら地雷を持たせて敵陣に突っ込めばいいみたいなことを書いたらしいんです、うんうん、でそれによって先生にしこたま怒られたらしいんです、
はいはい
それは当たり前なんですけどほら見たことかってなるらしいんですよマスコミはほら子供の頃からこういう偏った思想だったっていうことを飛びついたらしいんですけどちょっと待ってくれと自分も同じ小学校の時に自閉症の女の子いましたで申し訳ないけどからかったことありますさすがにその作文までは書いてあるかしないけどで周りの同級生上松の同級生とかもそうですけどその作文は書いたけれども常日頃からいじめたりとかそういうことは絶対にしてないと、
うん、
だからこっちが理由をないと安心できないんですよ
そうでしょうね。この人はこういう人間だからその起こしてしまったっていうの流れが見えないと、不安になっちゃうからね。
そうなんです、うん、で、植松を信頼した精神科医の人のコメントがありまして、うん、彼にはドロッとした部分が見えてこないっていうんです。植松というおかしな人がいました、うん、死刑になりましたではないと思いますと。何より彼に人格に深みがありませんと、うん、少なくとも障害者のありように関して真摯に考えてきたとは到底思えませんと、うん、たまたま知った自分が気になる言葉を拾い集め自分流に解釈してつなぎ合わせただけの彼の信念には主張には、子供じみたところがあると、うん、彼自身が の方に理由、彼自身がその強行を及ぶために無理やり理由を作ってるだけっていうことはですよ、これ理由がないんですよ。それが一番厄介だなと思って、で社会の仕組みを変えないとこれ多分第2第3の植松は出てくるんですよね。
そうね、だからもうまあでもうーんまあ要は空っぽってことですよね、この人自身
は何も考えてないんですよ、
うん、
ちょっと目立ちたい、
うん、でいろんなところで影響を受けてかっこいいって思ったことを取り入れて
ってやってる。
あ、
それ演出家に怒られるやつですよね、
うん、一番怒られる
やつ、ね、うん、お前は何をやりたいんだって言われ
る。そうそうそうそう、やりたいことなんてないんです
よ、ね、芝居の現場でそれをやっちゃうと、
うん、そうね、
これだからやばいやつがいてただ強行を起こしましたじゃなくて、うん、こいつに理由がないんだってことをちょっとみんな自覚してもらいたいなと思って、
うん、まあ理由ないことって結構あるけど、
うん、ここまでのことはしないでしょ。
そうなんですよね、なんかでやっぱストップがかかるから普通はここまでいかないんだけど、そのストップがかからなかったってことですよね。
そうです、
うん、
でちょっとねそれを踏まえた上でですけれども、うん、最後にですねちょっと2つご紹介させていただければなと思います。あれ、あ、 RKB 毎日放送の神戸、金文さん、金文さんのフェイスブックで、事件の3日後に自身のフェイスブックで、うん、障害を持つ息子へ、という題で、文章を発信しましたと。でこの文章が、ね、非常に素晴らしく、うん、で、そういうのも踏まえた上で実はですねちょっと告知のわけは告知のつもりはないんですけど、うん、3月30日の14時から、TBS ドキュメンタリー映画祭福岡会場、福岡なんですよね、キノシネマ天神にて、神戸さんが関わっているリリアのゆりかごというのが上映をされるので、うん、もしちょっと福岡在住もしくは、北九州の方とかいる方で見に行ける方がいればちょっと見に行ってもらいたいなというふうに思うんですけれども、うん、亀さんのちょっとねこの文章を、最後ちょっとご紹介したいと思います。うん、私は思うのですと、長男が、まあ、障害を持って生まれてしまっているということで、うん、私は思う、長男がもし障害を持っていなければあなたはもっと普通の生活を送れていたかもしれないと私は考えてしまいますと。長男がもし障害を持っていなければ、私たちはもっと楽に暮らしていたかもしれないと何度も夢を見ました。お父さん朝だよ起きてよ、長男が私を、揺り起こしに来るのです、うん、ほら障害なんてなかっただろ心配しすぎだよ。夢の中で私は妻に話しかけます、そして目が覚めるといつも通りの朝なのです。言葉のしゃべれない長男が騒いでいます。何と言っているのか私には分かりません、ああまたこんな夢を見てしまった、ああごめんねと。幼い次男はお兄ちゃんは喋れないんだよねと言いますと、うん、いずれお前の兄ちゃんは、バカだと言われ泣くんだろう、想像すると私は朝食が喉を通らなくなりますと、うん、そんな朝を何度も過ごして突然気がついたのですと。弟よお前は人にいじめられるかもしれないが人をいじめる人にはならないだろう。生まれた時から障害のある兄ちゃんがいた、お前の人格はこの兄ちゃんがいた環境で形作られたものだと、うん、お前は優しいからいい男に育つだろうと、うん、それから私ははたと気づきましたと。あなたが生まれたことで私たち夫婦は悩み考えそれまでと違う人生を生きてきましたと、 親である私たちでさえあなたが生まれなかった今の私たちではないのですと。ああ息子よと、誰もが健常で生きることはできません、誰かが障害を持って生きていかなければならないと、はい、なぜ今まで、気づかなかったのだろう、私の周りにだって生まれる前に、鍛えた子がいたはずだと、生まれた時から重い障害のある子がいたはずだ、交通事故に遭って車椅子で暮らす小学生が、雷に遭って寝たきりになった中学生が、おかしなワクチン注射を受け普通に暮らせなくなった高校生がいるはずですと、渇望されていたのに突然の病に倒れた大人が実は私の周りにはいたはずですと、私は運よく生きてきただけだったと、それは誰かが背負ってくれたものだったからだったのだと、息子よと、君は弟の代わりに同級生の代わりに私の代わりに障害を持って生まれてきたと、老いて寝たきりになる人はたくさんいると、事故で、唐突に人生終わる人もたくさんいますと、人生の最後は誰でも動けなくなりますと、誰もが次第に障害を負いながら、生きていくのだね息子よと、あなたが指し示していたのは私自身のことでした、息子よそのままでいいです、それで、うちの子、それがうちの子、あなたが生まれてきてくれてよかった、父はそう思っています。に対して障害を持ってるんじゃないかっていうふうに思ってはいたけど、うん、もしかしたら今日交通事故に遭って寝たきりになる可能性もあるわけですよね。
まあ、もちろんそう
です。北の富士さんが今日帰りがけに、何か事故とかに遭って、うん、明日から動けなくなる可能性もある、
うん、
そう考えるとみんなイーブンなんだなと、
うん、
たまたまそれがいつかだけの話であったから、うん、でね、この月っていう映画が、うん、最後に、まあ、教皇があった上でそのキーちゃんの母親である高畑敦子が来るんですよ、うん、でその時に、殺されましたということで、高畑敦子、まあ、女優中の女優ですから、うん、獣のように泣き叫ぶんですよ、うん、でね、それ映画を見た時に、あ、なんかこれが答えなんだなと思ったんですよね、
うん、
上松さんなんかこう持論を展開してるけど、
うん、
結局高畑敦子が泣いてしまうんだったら、
うん、
やっちゃダメなんじゃんっていう、
ダメですね、
のでやっと自分の中で腑に落ちたんです、
うん、
だからすごくいい映画なんだろうなと、
うん、
いうことでぜひ皆さん映画を見てくださいと。
これね、ちょっと違うんですけど、
はい、
これ実際僕今祖母がね、
はいはいはい、
108、
あ、そうだそうだ、
そう、108歳で、
108歳ってすごくないですか。
まあ、108歳すごいんですけど、うん、ね、たまにお見舞いに行くんですよ、
はい、
でも寝たきりで、
はいはいはい、
酸素吸入器もあるつけてるし、
はい、
まあ、正直一人じゃ生きていけないと。
まあまあそれもしょうがない
で、うん、うちのね親とかが、私の時は延命治療はしないでいいからねと。
あ、親は、
親は、
じゃあ今おばあちゃんは全力で延命してる、
全力で延命してる、はい、けど私の時は延命治療はしないでくれと言うんですけど、
うん、
正直言ってその自分でその、例えば今祖母がね、
うん、
自分が行きたいと思ってるのか、それとも延命治療やめてくれって思ってるのか、それ分かんないんですよ、こっちからすると。
意識がもう混濁しちゃってる状態なの。
まあ混濁というか、まあ、喋れはしないし、もちろん寝たきりで喋れはしないし、結局その僕が行くとこう手を握ったりはするけど、
それは分かる、
それは分かるけど、自分の意思を発することはできない状態で、まあ、だからその本人がどう思ってるか字も書けないしっていうのは、正直なところは誰も分かんない状態、
うん、
で僕 ってそれで親に延命治療はしないでくれって言われてるけど、うん、僕が思ったのはその結局そこまでいっちゃうと周りがどうしたいかだと。
まあね、そうでしょうね、うん、
例えば僕がじゃあ分かった生前延命治療はしないでくれ、うん、言ってたからって言ったって、うんうん、僕の兄弟が、
うん、
いや何としてでも生きててほしいって言うんだったら、それは僕はそっちに従うんですね、
うん、
本人がどう言ってたか、うん、今どう思ってるか分かんないし、
うん、
その時はそう言ってた、
うん、
でこのこの例えば植松が、
うん、
殺害するっていうのはこれ完全に間違ってるんですよ、
うん、
それはそもそも周りの人ではないから、従業員ではあったかもしれないけど、はいはい、その人たちの身内でもないし、うん、ただまあ身内だとしても殺しちゃダメなんですけど、
いやダメだし、
うん、ダメなんですけど、うん、それで完全にその権利がないと僕は思っちゃうんですよね、うん、
そうね、権利はないね、
うん、まあ、権利があったからでやっちゃダメなんだ
けど、うん、そう難しいところですけど、うん、だから本当にだからこいつの言ってる持論に自分は惑わされたところは正直あるんですけど、うん、すげえ冷静に考えると絶対にやっちゃダメなことなんです
よ、そうね、うん、
っていうのが今回よく分かったなと、
うん、すげえ真面目な回すげえ真面目な回、
いやだから自分の中でケリをつけられたのはよかったなと思って、うん、もやもやしてたんで、
うん、なるほどね、
はい、
うん、
絶対に許しちゃダメですね、
うん、
もう即死刑です、
うん、
即死、
うん、そうね、だろう、
でもこういうふうにちゃんとあいつはダメなんだってことをしっかり言っておかないと本当に出てくるんで、うん、第2第3
のね、はいはいはい、実際多分感化されてるやつもいるし、ね、
いるし、うん、薄っぺらい理想論だけで本当に似たようなことを、もしかしたら殺人ではないにしても、うん、同じような状況で障害者のことを追い込んでるやつはいそうな気がするんですよ、うん、今現在
そうですね、
うん、これはだから上松はダメ絶対と、
うん、そうですね、間違いないですね、
はい、っていうことを強く言いつつ、
うん、
北野さんがもし明日、
うん、
交通事故にあって植物状態になったらどうしたいか、
全力で延命してください。
でも月30万ぐらい
かな。そうね、お金もあるしね、できるかできないかっていう問題もあるしね、
2ヶ月ぐらいでいいですか。いや2ヶ月ぐらいで一応知り合い呼んでお別れさせて上で、
うん、来てくんねんだろうな、全然
グッバイするんで、
いや寂しいな。でもね、どう思ってるかなんて分かんないですからね、
うん、
本人が、
うん、っていう話ですということで、いやでも本当にこれはね自分の中でも非常に勉強になりました、
うん、そうですね、考えることが多分大事というかね、
うん、あとちょっともう一個ある、忘れてた、
なんすか、
大阪清涼中学校3年の藤田聡真くんの作文、自閉症を持つ私から見た日常、要は殺害された、
うん、
今回だからその重度障害者の方から見た日常、
はいはいはい、
で、この藤田聡真くんは自閉症らしいんです、
うん、
でその彼の作文なんですけど、私は重度自閉症であると、
うん、
それをちょっと読ませていただきます、
はい、
いつも叫び出したい衝動を感じている、でも叫ばない、叫んではいけないと学んだからだ、
うん、
この作文で私から見える世界をみんなに共有してもらいたい、小学校は支援学級に在籍していたが現在は中高一貫で少人数制の私立中学に通っている、4歳の時に注意欠陥多動優勢の自閉症スペクトラムと診断を受けた、小学校6年生の時に身長が止まり成長ホルモンを毎日注射している、身長146センチで15歳男子平均より20センチ以上低い、家族とファミリーレストランに行くと店員が子供椅子はいりますかと笑顔で聞いてきます、耐える私に今度はキッズメニューを差し出してくる、見た目で判断しないでください、そう伝えたい けれど、見た目で子供なのだから、店員を責められない、やりどころのない怒りを抱えて私は黙ります。私は授業中によそ見をしてしまいます、宿題のお知らせを聞き逃し、やってこない、不真面目で意欲を持っていないと評価される、悲しい出来事で何度も泣きました。真面目に授業を受ける気持ちで座ってはいますが、教室はその気持ちを阻むさまざまな情報であふれています。クラスメートの動きや絹ずれの音がとても不快な音でジャリジャリと聞こえます。ノートの上を動くシャーペンシルの音は不協和音で合奏しています。エアコンの音がゴーゴーとなり、隣の教室からも似た物音が聞こえてきます。時々きなどなどキリがありませんよ。ちょっと待ってくださいね。私はいつも叫び出してしまいそうで、疲れ果てています。先生の声は200メートル先の遠くのトンネルの向こうから聞こえる感じで、なかなか拾えません。自閉症なのによく喋ることができるねと言われることがあります。私は人と関わるのが大好きだし、おしゃべりも好んでします。だがコミュニケーションがしっかり取れているわけではないようです。私を母はたまにラジオと呼びます。一方的に喋って満足してしまうからだ。人の気持ちを読み取るアンテナが通常なら5本立っているならば、私は1本しか立っていないからだ。私は自分の気持ちもわからない。心を自分に感じない。だけど相手を泣かせた時は私の目から涙が出てきます。悲しい気持ちだと教わるけど、なかなか掴むことができないでいる。自閉症の子供が生まれて悲しむ家族もいるだろう。でも私たちは学ぶし成長する。人の気持ちが分かりにくいけれども、人が嫌いではありません。小学校では床に寝転んでいましたが、今は椅子に座り必死に勉強しています。私たちはみんな同じだけの未来があり、期待を持っています。私が間違った時は諦めないで教えてほしい。私もこの困難な世界に向き合い、痛みを知っている分だけ、弱さを持っている分だけ、他の誰かに優しくなれる大人になりたいと考えている。
素晴らしいです。
素晴らしい文章、
理路整然とした。
だから本人たちも悩んでるわけです、けど少しだけ成長をしてると、いうことなんで、何か間違ったことをやったら諦めずにちゃんと注意をしてもらいたいと、北野さんいいですかっていうふうに。
これね、難しいのは、この人はこうだ、
ね、そうだそうだ、ね、人によってまた事情なんだよ。
若干ね、やっぱりね、
ちょっとでもこあれじゃないですか、幼少の頃霧の向こうにいた
わけ。あ、そうそうそう、はい、僕ね完全に霧の向こうにいて、
はい、
何にもできなかった。
もうちょっと共感できるところあるんですか、やっぱり。そういうのはまたちょっと違うんだ。
あのね、僕の場合は多分何にも共感できない。あの
今の話、
今の話とはちょっと違う。
違うんだ、また状況が違うんですよね。
そうなんですよ。ただね、僕の場合はただ怠惰だった可能性がちょっとあって、
正しい
教科書出せないのも隣の子が出してくれるから、
はい、わざわざ、
僕が何もできないんですよ、こう座ってる。
できないからポケット座ってるんじゃなくて、出すのがめんどくさい。
出すのがめんどくさい。
全力でクソじゃない。
そうなんですよ。
だから藤田君は出したいけれども出せない。
そう。
それを注意してくれれば出せますよって言ってるだけであって、ね、ただかったるかっただけ。
僕の場合は隣の子がやってくれるからっていう甘えと。
そうだね。
だから隣の子やっちゃうのもね、だから良くないってことですよね。
これは難しい。人によって
だからケースバイケース。
ケースバイケースだけれども。うん、この子に関してはちゃんと、だから自閉症だからしょうがないにはしないで、ちゃんと言ってくれっていうふうに言ってます、
そうね。
だから向き合ってくれってことだよね。
そうね。だから、すごくちゃんとした文章も書いてるし、多分僕だったらこんな文章書けないし、そう。だからね、人によるんですよ。これでも、普通の人でもそうだから。
まあそれはそうだね。
人によるから。
個人のある。
難しいんですけ
ど、ね、だから僕らはだからそういう障害を持ってるからっていうことで接するときにしょうがないなと思っちゃってる場合が結構あると思うので、
そうね、
そういうようじゃない人もいる。そういう人ちゃんと指導してあげた方がいいっていう人もいるから、そうね。だから最終的には北野さんみたいになれれば。
いや別にさ、
え？いや今の北野さん、
ね。ああ今のね。
はい。
インフルエンサーと呼ばれる。
インフルエンサー北の内にまでのし上がれればいいんだけど。
いやのし上がってこれだったらちょっとのし上がって僕だったらちょっと僕だったらちょっときついっすよね。
いやだからいろいろ勉強になったなと思って。まあ、
そうですね。いやでもね難しいんですよね。なんか僕同じアルバイトでもね障害がある人とか中にはいるんですよ。
はいはいはい、まあまあ、まあ、
中にはいるんだけど結局ね僕らからすると。障害があるっていうのは分かってるけど、
はい、
じゃあ実際この子が何ができて何ができないのかって分かんないですよ。言ってくんないから。
分かんないな。
その話をみんなタブーにしちゃうから。
それが良くないよね。
だから一通り教えるんだけどできないことで怒る人もいるし、それはね、情報がないからなんですよね、基本的には。
全然だから藤田君に比べれば、うん、僕なんかとってもない軽度なんですけど、うん、鼻に障害があるってことをつい最近気づいたんですよ、
う
ん、詰まってるんですよずっと。それによって今までの人生で不利益を得たことが死ぬほどあるんです。
鼻が詰まってることで、
うん、鼻は息を吸うとこらしいんですよ。
そうです。
その自覚がないんです
よ。あ、鼻呼吸っていうのはまずしてこなかった。
できない。詰まってるから。
へ
え。それってだから要は目の見えない人に色を教えてるのと一緒なんですよ、
うん、
ちょっとだけ開通してるから息は吸えるんですよ、
うん、
ただ鼻で呼吸をするっていう感覚はないんです
よ。へえ。あ、そう
そうなんだ。それって多分まあ藤田君にはちょっと失礼かもしれないけど、うん、障害じゃないですか。
まあまあそうですね。
で、20代の頃に、うん、バイクで原付で転んで、うん、右肩をやっちゃってるんです、うん、でここにボルトが入ってるんですけど、うん、私、ここの可動域しか動かせないです、
うん、
で動くんだけど、うん、これキープできないんですよ、
うん、
だから釣り革とか持てないんです、
うん、
寝る時も全部こっちにしたんです、
うん、
で電話もこっちでできないんですよ。
上げとくことができないんです。
もうだるいんですよキープ。
あー、なるほどね、
うん、動くけどキープができない、うんっていう状態でも、それって言わなきゃ分かんないじゃん。
分かんないですね。
で今こうやって左手を出したんですけど、これも自然なんですよ、
うん
う
ん、
こうできないんですよ、
うんうん、なるほどね、
うん、どっか神経がぶっ壊れちゃってるんですよ、
うん、
それも自分の中では障害なんです
けど、まあね、
だすごくやっぱショックだったのは、別に思ってはいなかったけれども、うん、手術をすることになった時、うん、手術をすることになった時に、うん、こういう仕事をしてるっていう時に、うん、重いものをどれだけ持つのかみたいなことをこと細かく聞かれて、
うん、
ちょっと待てと思って、これもしかして例えばカメラマンとかこういうカメラ担いだりするじゃないですか、うん、そういうのとかってできないんですかって聞いた、
うん、
まあやめた方がいいかもねっていうふうに言われて、うん、別に当時はカメラマンじゃないけれども、
うん、
おもうできないんだと思って、
うん、
ちょっとした三脚使った撮影とかを自分もやりますけど、うん、キープすることができないから、
なるほどね、
ショックでしたね。だから優しくして。
え
鼻も通らないし右肩も上がんないし、うん、最近目もオールドアイで全く見えなくなってきて、
うん、満身創痍です。
満身創痍だから、うん、ちょっと優しくしてもらいたいなと思って。
じゃあまずは僕もです。
みんな似たようなもんか。
みんな
大なり小
故障を抱えてる。
大なり小なり、うん、そうっすよね、
うん、そうなんです。
だって帯状疱疹がどうこうとか言って
る。そうそう、帯状疱疹できてね、帯状疱疹できてるし、あとは老眼も来てる。
あとオールドアイ。
オールドアイ。あとはなんとなくだるい。
それが ちょっと違うようだけど、ちょっとなんとなくだるいわ、うん、それはちょっとだけ違うようだけど、ベクトルが
なんとなくだるい、ダメです
よ、なんとなくだるいわ、うん、それはその辺のヤンキーの中学生も言うからだるいとか言うから、うん、
そうですか。ようやくあのコロナとかもあってね、はい、だるいが市民権を得てきたかと僕は思ってるんです
よ、だ一人一人みんなぶっ壊れてるんですよね。
そうね、この年になると
そう、まあ、年もそうだけど、そもそも論として 100% 全力で OKOK のやつって多分ほとんどいないような気がする。
まあね、
うん、っていうことで、まあ、そのさっきも言ったように、なんだその障害というか、うん、ハンデのレベルの違いなだけであって、うん、じゃあハンデが多いからどうこうっていうのとかとはまた全然違うのかなと思う。
あ、まあそうですね、
うん、すみません、ちょっと非常に今日は真面目な話をして、
真面目ですよ。いやいや必要ですよ、考えることもね、
なかなかと、
うん、対策ですね、
対策です、うん、であのすみません、花の話を続きしていいですか、うん、でそれを踏まえた上で、うん、あの先日、
うん、
そういう鼻の手術をしてくれるところに
開通手術、
開通手術をしてきたんです、
うん、
でそれでね、この前収録ちょっとやったところもあって、はい、手術をした結果、うん、どうなったと思います？もう今日ここにこういるってこと。
でも鼻声とか全然変わんないです、ね、
いいところに気がつきました、
うん、
手術して10日ぐらい経つんですけど、鼻の状態何にも変わりません。
開通手術失敗。
ただこれは、うん、なんかじゃあ先生にどうこう言ってもしょうがないなと思いつつ、
うん、失敗ですか。
認めたくはない。
いや分かんないですよね、まだね、
ちょうどね今花粉の時期だから。
あ、そうね、確かに
花粉症でもありますし、うん、でもなんか一応先生が言うにはその1ヶ月ぐらいしてもう一回来た時になんかかさぶたを取るらしいんですよ、うん、そしたら良くなるよって、それまではあんま変わんないかもしんないけどねみたいなことを気軽に言ってたんですけど、あまりにも変わんないんですよ。
どういう手術なんですか、その開通手術。
なんかね、レーザーで焼くみたいな。
あ、何を分泌分
なんか、いや、この壁みたいな、
花粉症のあれ対策みたいな感じですね。
多分それのもうちょっと大掛かりなやつだと思うんですけど、
でも失敗、
認めたくないですけど、ね、何も変わってないです。
いや、まだ分かんないですから、かさぶた取る、
そう、かさぶた取らないとね、うん、っていうところで、まあ、前向きに考えていかなきゃなと思いつつ、はい、ね、まあ、みんながみんないろいろとあの大変なことを抱えているから、ね、誰がどうこう、だからどうするってことは他人に決められることではないなということを、
確かにその通りだ、
はい、うん、という非常にいい回でしたと、ということで、あの強化指定選手の H さん、何かご質問ありますか。すみません、長々と、
はい、いや
今日ね、いろいろカメラ回してくれて、
はい、ありがとうございます。僕らは
特になし。何にも響かなかったみた
いな。いや、響いてます、
響かなかった。1時間以上にわたって途中で泣く芝居まで入れたのに。
芝居だったんですね、
うん、全く強化して選手、H 君には
心がやっぱ現代っ子だな。
頑張っていこう、
頑張っていきましょう、
うん、
響くようにね、
ということなんで、次回もまたミルク放送局よろしくお願いいたしますということで、また来月お会いしましょう。
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございます。